ラジオ視聴室をお送りします。パーソナリティの米倉美穂です。それでは橋本市長、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回も広報須賀川に掲載されている情報の中からいくつかの情報にスポットを当て、橋本市長にお話をお伺いいたします。皆様のご家庭にも広報須賀川9月号が届いていると思います。ぜひお手元に広報須賀川9月号をご準備ください。話がより分かりやすくお聞きいただけると思います。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、はじめに2ページから3ページにかけてです。教えます元気の秘訣という見出しで、9月の敬老月間にちなんで4人の元気なご高齢者が紹介されています。いずれの方も年齢は80代でいらっしゃいます。皆さんお仕事やご趣味、社会奉仕活動など年齢を感じさせないご活躍ぶりですが、この記事を読まれている若い世代の皆さんもたくさん元気をもらえるのではないでしょうか。このような元気なご高齢者から橋本市長は元気の秘訣をどのようなものとお感じですか。
はい、今回の4人の高齢者の皆さん、どなたもですね、大変いい表情で、素晴らしい笑顔で、映っておられますけれども、まさに重ねてきた人生の重みというのも感じられるような気がします。仕事や趣味、あるいは社会奉仕活動など生きがいや使命感を持って頑張っていることが、いくつになっても元気で活躍できる秘訣ではないかというふうに思いますが、このコロナ禍でですね、私たちにとって一番大切なコミュニケーションが何より大切なんですけれども、それがなかなか制約が多くてですね、高齢者の皆さんにとっても大変心配していたところでありますけれども、このところですね、昨年から今年にかけて老人クラブ連合会の皆さんなどもですね、対策を講じながらスポーツ大会なども開催をいただいています。その度に大変元気な皆さんがですね、お集まりで楽しくプレーされている姿を見ると、大変私としても嬉しくなってしまっている状況ですけれども、皆さんがですね、何かに夢中になったり、あるいは目標を持ってそれぞれ努力をされたりですね、また誰かのために役に立ちたいっていう強い思いを持っておられる方が数多くおられます。そのことがですね、生きる力につながっているのかなというふうに感じていますが、傍から見るとですね、いろいろご苦労されている状況もあるように我々には見える場合もですね、ご本人にとってはそれが生きがいだったりやりがいだったりっていうことも大変多いようでありますから、最後までですね、社会の一員であることを実感できれば幸せなのかもしれませんね。
次に4ページの下段ですが、今月からみんなで作る未来 SDGs というタイトルで新しいコーナーが始まりました。まずはこのコーナーについて教えてください。
はい、このコーナーではですね、 SDGs の達成に向けて個人でできる身近な取り組みや、市で行っている SDGs の推進事業などをですね、ご紹介していきたいと思っています。SDGs は平成27年9月の国連サミットで採択されました2030年までの世界全体の達成目標ということであって、日本では持続可能な開発目標と呼ばれています。SDGs では誰一人取り残さない持続可能な社会の実現のために17のゴールが設定されていますが、今月号から連載するみんなで作る未来 SDGs のコーナーでは、持続可能な地球環境の将来の世代につなげるために、私たち一人一人が身近なところで実践できる多くの取り組みを紹介しながら、これらの取り組みをですね、 SDGs の17のゴールは密接に関連しているんだということをですね、市民の皆さんにも事例とともに紹介していきたいと思っています。
最近はお買い物の際にマイバッグを利用するなど、レジ袋を使用しない取り組みが一般的になっていますが、橋本市長は普段の生活の中で何か SDGs につながる取り組みをされていらっしゃいますか。
はい、私もですねこのエコバッグについてはいただいた折りたたみ用のですねエコバッグがありますのでそれを車に積んでおいて買い物の際には活用させていただいてますし、あとはその食べ残しをなくそうという、まあ、大きな目標もありますので、ただ単に食べ過ぎているのかもしれませんけれども、まあ、そういう意味ではできるだけですね食品残差を食品ロスを減らしていこうというのも自分なりに感じているところです。ただそれ以外のですね、まあ、いわゆる食品の少し余ったものなどもですね、私の自宅ではコンポストの生ごみ処理容器っていうのがありますので、まあ、それらで肥料化してですね、自家野菜でまた美味しくいただいているということにも取り組んでいます。まあ、この SDGs っていうのは特別なことに取り組むというよりはですね、自分や家族のためにあるいはみんなのために当たり前のことをですね実践をしていくっていうことが大変大切だと思いますので、一人一人のですね身近な取り組みを実践していただければと思います。
はい、では次に行きましょう。9ページですが、五七五に心を移してという見出しで子ども俳句教室と須賀川俳句ラボの紹介記事が掲載されています。紙面では俳句教室で小学生が読んだ俳句がいくつか紹介されています。市長、ご覧になっていかがでしょうか。
はい、子どもたちの俳句を見るたび大変私は感心させていただくのはですね、こんなに素直に感じたことを表現できるのかなと羨ましくも思っていますけれども、特にですね、この1年生のゆうきくんの作品の、水鉄砲を的にピチャッと当たったよっていうですね、この句が大変印象に残りました。というのはこのピチャっていうこの水の音の表現ですけれど、まさしくこの水の音がですね、水鉄砲から発射された時の、そして的にぶつかった時のですね音として映像としても伝わってきますし、そこに命中したことに対する感動なんかもですねすごくよく表現されていて、私にも伝わってきたなというふうに感じていますので、素晴らしい句が、他の句もですね子どもたちの句みずみずしくて大変感動させていただいてますけれども、ぜひ須賀川市としてはですね俳句の町として俳句ポスト事業も行っていますので、子どもたちにとってもこういう取り組みがですねこれからの俳句事業の大いにきっかけとなればなというふうに思ってます。
はい、では続きまして11ページです。災難時の避難に安心をという見出しで市役所周辺の防災機能についての記事が掲載されています。市役所西側の防災広場にはマンホールトイレやかまどベンチなど災害に備えたさまざまな機能があるようですね。ここ数年全国の至る所で大雨の被害が報告されていますが、こうした自然災害に私たちはどのように備えていけばよいのでしょうか。
近年においてはですね、梅雨時であったり台風シーズンに限らずですね、長雨や豪雨による市街地の冠水であったり土砂崩れなどが大きな災害がですね全国的に発生しています。こうした災害の原因となる台風や豪雨などに対しては事前の情報収集が大切ですが、市では災害の恐れがあるときや災害がすでに発生しているときなどに避難情報を発令します。市の避難情報以外にもですねテレビやインターネット、SNS やラジオなどいろんな情報収集手段を活用しながら災害へ備えていただきたいと思います。また平常時においてもですね、災害への備えやいざという時の避難計画などを検討しておいていただきたいと思います。例えば災害時に必要となる飲料水や非常食など非常用持ち出し品として事前に準備をしたり、ハザードマップによって自宅周辺の避難所、避難ルートを確認するといったことを取り組んでいただければと思います。また避難先はですね、市が開設する避難所だけではなくて安全なご親戚や知人宅への避難も考えてみていただきたいと思います。 季節を問わず不安定な気象状況が多くなってますので、市民の皆さんにはこれまで以上に防災意識を高めて身の安全を確保していただければと思います。
以上でラジオ視聴室の放送を終わります。橋本市長ありがとうございました。
ありがとうございました。
なおラジオ視聴室は10月から市の広報誌だけではなく、よりテーマを広げて市長にお話をお伺いしたいと思っております。10月からもどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。